僕はね、5回ぐらい防衛して、うん、できれば階級が階級だから、5回防衛できればいいなと。で、5回後ぐらい防衛して終わったら、まあ、東京行って、どっかあのガッツさんみたいに俳優でもなろうかなとか、解説になろうかなと思ったんですよ。うん、これ本当の話。うん、ところが、まあ、初防衛で負けたもんだから、うん、まあ、その後、まあ、さっき言った宮城一郎さんが、僕はもうボクシングジムにトレーナーって沖縄でボクシングジムを作りたいって言ったら、平中君、ジム作るのは簡単だよって、このジム作った運営は誰がやるんだ、その収入はあるのかって言ったら、いや考えたらそうですよねって、人間って勢いで作るのも大事だけど、じゃあどうするかって言ったら、事業を起こしなさいって、あのじゃあ何をしようかって言った時に、平中君は環境の仕事やってるし、もともと獣医の学校も出てるから、こういうのでやって、で今の中国がこういうふうにいろんな環境問題出るから、いろんなとか言って、やっぱり自分が一番あの合ってるのは赤土とかこういう環境、そういうのでやろうということで、今のヒントを与えてくれたのはやっぱり宮城慎一郎さんという人が僕は一番大きいなと思ってる。当時本当に、竹下昇さんとか、橋本龍太郎さんとか山中提督さんとか、うちの会長の部屋に来てこういろんな話するけど、僕は横でよく聞いてたんですよ。事業を起こした時に分かりましたよ。だから理解が早かったの。あ、こういう時はこうしようとか、あ、ここは自分で行こうとか、ここは特許取るのは先にやろうとか、なんとなくそういうのは聞いてるから早かったですよ。
門前の小僧だったんだ。
そうそうそう、あ、早くて、うん、今何を、この今沖縄が何を求めてるのか、日本が何を求めてるのか、世界が何を求めてるのか、これからどう先がこう動くかとか、うん、やっぱり中国がこんなに発展するとは誰も20年前は思わなかったけど、うん、うちの先代言ってましたよ。だから観光客が経営でしょ、観光、それから健康っていう意味で、それだと環境ですね、 K3 とかなんか言って、なんかいろんなこと言ったけど、今考えたら当たってますよ。だから沖縄っていうのはやっぱり自然を崩さないで、この自治条件でやっぱり観光客ですね、1日2日1週間で帰るんじゃなくて1ヶ月長期、長期沖縄で泊まれるようにインフラ整備とかいろんなことやっていけば、やっぱり会長なんかやっぱり悩い意味で見てましたね。僕はそういう話を聞いてたもんだから、予習復習じゃないけど分かって、あ、パッとやってパッとこうだなとか、
事業の方もしっかり軌道に乗せたから、ジムの方もね、うまく回ってったってことですよね。
そうですよ。だからもうこんだけの大きい所帯と従業員も、多い時には30何人いましたからね。
平中さん一時格闘技の選手を、名選手を迎え入れて、
もう10年前20年前だけど、アンリー・フーとか佐々木君とか、ビーターアーツとかいろんなもんやってきてきたけど、本当に格闘技というよりも何でもいいんですよ、うん、野球選手、サッカーでも一生懸命やって、うん、考えながら一生懸命やってるのが好きなんですよ。だからこいつら明日のこと考えてないだろうなとか ね今日食うことばっかり考えて、うん、僕もそうだったから、うん、先のことなんか見てないしさ、先のこと考えたらもう怖くて寝れないしさ。で僕はもう正直言って、本当にさっき言った宮城慎一郎さんと大城歌舞伎さんが生きてる間に絶対世界チャンピオンになろうと、で沖縄から世界っていうあの言葉は僕が最初に作って、最初に書いていろんなことしましたけど、今はもうよく言ってるじゃないですか、あれ僕が30何年前に38年ぐらい前に僕が紙に書いて沖縄から世界へって書いたんですよ。でもそれを実現するためにプレッシャーでしたね。本当にチャンピオンになれなかったら、負けたら僕もう夜逃げだなっていうぐらいね、本当に沖縄からもう出ていくしかないなっていうぐらいプレッシャーがありましたよ、毎日。だからトレーニングして、だから練習するし、やっぱり人間怖いのがないとやっぱりダメですね。だから本当、まあ僕はまあ自分の両親にもすごい感謝してるけど、まあ本当に宮城会長、慎一郎さん、奥さん、あの本当に感謝して